Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 6, verse 21.
ルカの福音書6章21節を開けてください。
Blessed are you who hunger now, for you will be satisfied. Blessed are you who weep now, for you will laugh.
今飢えているものは幸いです。あなた方はやがて飽くことができますから。今泣いているものは幸いです。あなた方は今に笑うようになりますから。
The title of today's message is The Hungry and the Weeping.
今日のメッセージのタイトルは飢えているものと泣いているものです。
From verse 20 through to the end of this chapter, verse 49, are the words of Jesus that some people call the Sermon on the Plain.
20節からこの章の最後までは平野の説教と呼ばれるイエスが語られた言葉です。
Although this sermon is shorter in length, there are similar words in it as the more famous Sermon on the Mount.
これはもっとよく知られているマタイの福音書5章から7節の山上の説教よりは短いのですが、同じような言葉が出てきています。
Yes, which is found in Matthew's chapters 5 to 7.In the lesson on verse 20, which was titled Blessings in Poverty, we learnt that blessings were not directed to all people living in poverty. They were not even directed to people who voluntarily chose to live in poverty. But blessings were only for Jesus' disciples who live in various kinds of poverty.
この前20節を、貧しさにある祝福というタイトルで見てきました。そこから学べたことは、この祝福というのは全ての貧しい人々のものではないということです。また貧しく生きることを選んだ人々全てにつながっているものでもないということです。この祝福とはいろいろな形の貧しさの中に生きるイエスの弟子に対するものです。
Today we look at the hungry and the weeping.
今日は飢えているものと泣いているものを見ていきます。
And again, to receive these blessings, the prerequisite is to be a disciple of Jesus.
実はこれも祝福を受ける前提にあるものとはイエスの弟子であることということです。
If you haven't yet heard the message on Verse 20, I recommend going to the church website and downloading it as it will help you understand today's message better.
もし20節のメッセージを聞かれていないのでしたら、ぜひ教会のサイトで聞いてみてください。今日のメッセージがよりわかりやすくなると思います。
Today we are going to be adopting a question and answer format message.
今日は質問形式のメッセージになります。
It's still an expository message, but rather than giving principles and fleshing them out as an exposition, we're going to be asking four questions and answering them as an exposition.
いつもの聖書を解説するメッセージではあるのですが、原理原則を示してそれを具体化するのではなく、4つの問いかけからその答えを通して解説していきます。
So without further ado, let's look at these questions and answers.
では前置きはこれくらいにして見ていきましょう。
Firstly, what do these people hunger for?
一つ目です。 何に植えている人のことか、何に植えている人なのか。
The first part of verse 21 says, Blessed are you who hunger now.
今日の御言葉に、今植えているものは幸いですとありました。
There are various types of hunger that Jesus' disciples might have.
イエスの弟子たちが持っていた飢えにはいろいろあったと思います。
Let's think about some of these.
ではそれらを考えてみましょう。
Firstly, there is physical hunger.
まず、いわゆる空腹です。
Sometimes when Jesus' disciples go out to spread the gospel, they might sometimes lack food.
福音を伝えるために出て行った弟子たちは食べ物に不足することがあったと思います。
Of course, we don't put God to the test by deliberately making ourselves hungry, but sometimes in the work we do for the Lord, we might have this kind of trial, as Paul did.
もちろん私たちは神を試そうとわざとお腹を空かせるようなことはしませんが、時にはパウロが行ったように、主のためにそうなってしまうことはあります。
1 Corinthians chapter 4 verses 11 to 13.
ではパウロの言葉です。コリント人への手紙第14章11節から13節。
To this very hour we go hungry and thirsty. We are in rags. We are brutally treated. We are homeless.
今に至るまで私たちは飢え、乾き、着るものもなく、虐待され、落ち着く先もありません。
We work hard with our own hands. When we are cursed, we bless. When we are persecuted, we endure it.
また私たちは苦労して自分の手で働いています。恥ずかしめられる時にも祝福し、迫害される時にも耐え忍び。
When we are slandered, we answer kindly. We have become the scum of the earth, the garbage of the world, right up to this moment.
罵られる時には慰めの言葉をかけます。今でも私たちはこの世の塵、あらゆるもののカスです。
So as we can see from Paul's life, there are times when God's servants go physically hungry for the sake of spreading the gospel.
このパウロの人生から見えることは、神に使えるものは福音を伝えるのに飢えることがあるということです。
However, there are also spiritual hungers which Jesus' disciples should have.
けれど、イエスの弟子が持つべき飢えというのは、実は霊的な飢えです。
These kind of hungers include, firstly, hungering to be righteous.
それは、義に対する飢え。
Secondly, hungering for some sort of spiritual breakthrough.
何らかの霊的突破口を求める上。
Thirdly, hungering for the kingdom of God.
神の御国を求める上。
And fourthly, hungering after God's word.
御言葉を求める上。という上なんです。
Each of us should examine ourselves and see if we really do have spiritual hungers.
この私たちも自分が霊的な飢えというものを心に持っているかどうか、自分自身を調べなければいけません。
Because I think this is what Jesus was asking for us most to do when he said, Blessed are you who hunger now.
なぜなら、この霊的な飢えこそ、イエスが 今植えているものは幸いですと言われた時に最も求めておられたことだからです。
Let's turn to Matthew 5, verse 6.
では、マタイの福音書5章6節を見ます。マタイの福音書5章6節です。
Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled.
義に飢え渇いている者は幸いです。その人は満ち足りるからです。義に飢え渇いている者は幸いです。その人は満ち足りるからです。
How desperately do you want to see God's kingdom come?
あなたはどれほど神の御国を見たいと願っていますか?
How desperately do you desire to please God?
どれほど神を喜ばせたいと願っていますか?
How desperately do you desire to grow in your relationship with Him?
どれほど神とのつながりを深めたいと願っていますか?
Are you hungry for Him?
あなたは神に飢えているのでしょうか?
If not, you need to stop and think, what's wrong with me?
もしそうでないなら、今立ち止まって、この自分はどうしてしまったんだろうと考えるのです。
Ask God to fill you with the spiritual hunger.
そして、神に対し、霊的な飢えで満たされるよう求めるのです。
Amen.
Amen.
Secondly, how will they be satisfied?
二つ目です。どのように満ち足りるのか。どのように満ち足りるのか。
The second part of verse 21 tells us, for you will be satisfied.
21節に、やがて飽きる、飽くことができますからとあります。
If we look at the Bible, we can see that God has shown that He will satisfy His people's physical hunger.
聖書を見れば、神は人々の空腹を満たしてくださることが示されています。
He provided manna for the children of Israel in the desert.
砂漠にいたイスラエルの民に神は天からマナを降らせました。
Twice Jesus fed large crowds with very little food.
大勢の群衆をなんと少しの食べ物でイエスは二度も養われました。
He is able to sustain us physically if we trust Him.
神は神を信じる者を必ず養われるのです。
Do you trust him for your needs?
必要なものは神が与えてくださると信じますか?
Matthew 6, verses 25 to 26.
では、神の言葉を見ます。マタイの福音書6章25、26節です。
Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes?
だから、私はあなた方に言います。自分の命のことで、何を食べようか、何を飲もうかと心配したり、また体のことで、何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの。 体は着物より大切なものではありませんか。
Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they?
空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしません。けれども、あなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。
More than just being well fed physically, God wants to feed us spiritually.
神は私たちの体を養ってくださるのです。でも、その神は私たちの霊をも養うことを望まれます。
That's why he has given us his word, so that we can get spiritual food.
ですから御言葉を与えておられるのです。私たちは霊の食べ物の、霊のための食べ物も得ることができるのです。
Are you hungry for his word?
あなたは御言葉に飢えていますか?
Sometimes we are so caught up in this world and the acquisition of food and other physical things that we forget about the real food, his life-giving word.
人は時にあまりにもこの世にはまって食べ物の獲得やまた他の物理的なものに気を取られ本当の食べ物を忘れてしまいます。本当の食べ物とは命の御言葉です。
Let's look at Deuteronomy chapter 8 verses 2 to 3。
ではそのことを申命記で見ます。申命記8章2節3節です。
Remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness these 40 years to humble and test you in order to know what was in your heart and whether or not you would keep his commands.
あなたの神、主がこの40年の間、荒野であなたを歩ませられた全行程を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試み、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。
He humbled you, causing you to hunger, then feeding you with manna, which neither you nor your ancestors had known.To teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord.
それで主はあなたを苦しめ、飢えさせて、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。それは人はパンだけで生きるのではない。人は主の口から出るすべてのもので生きる。ということをあなたに分からせるためであった。
So we need to feed on God's word. That is all of it.
そうなんです。私たちには御言葉が必要なのです。
I'm surprised how many people who say they're Christians and claim to be following Christ for years and they haven't even read the whole Bible yet.
自分はクリスチャンだ。何年もキリストをフォローしていると言いながら、聖書を全部読み切れていない人の多さに私は驚きます。
Now, if you live somewhere where there's persecution and you can't get your hands on the whole Bible, you have a valid excuse.
もし、あなたは 迫害にあっていて聖書を手にすることができないのなら言い訳はできます。
However, if you do have access to the Bible in print or as spoken word, what is your excuse for not reading it or listening to it?
でも、印刷されている聖書、耳で聞ける聖書があるのなら、読んでいないとか聞いていないというのは言い訳にしかなりません。
It might take effort at first to develop good Bible reading habits, but press on.
聖書を読む習慣をつけるのは、はじめは努力がいります。でも、頑張ってみるのです。
When you feed on God's word, your life will start to be transformed.
神の御言葉に養われていくとき、人の人生は変わり出します。
Feed on His word.
御言葉に養ってもらうのです。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, why do they weep?
三つ目。なぜ泣いているのか。なぜ泣いているのか。
The third part of verse 21 says, Blessed are you who weep now.
今日の御言葉に、今泣いているものは、幸いです。今泣いているものは幸いですとあります。
There are many reasons why people might weep, but there are two things Jesus encourages his disciples to weep for.
人が泣く理由はたくさんあります。でも、イエスが弟子に対して望む泣く理由は二つです。
Firstly, for one'sOwn spiritual condition when you are sorry for your sins.
まず一つ目の泣く理由は自分自身の霊的な状態のためです。罪を嘆いて泣くのです。
The second thing we weep for is over the spiritual condition of others.
二つ目の泣く理由は誰かの霊的な状態のためです。
When we weep for our own sins, we don't weep because we got caught.
自分の罪ゆえに泣くとき、それは自分が罪を犯したから泣くのではないのです。
We weep because we realize that Jesus paid a high price for our sins.
私たちはイエスが自分のその罪のためにどれほど高い代価を払われたかを悟って泣くのです。
We realize we have treated his grace with contempt.
罪を犯した自分がそのイエスの恵みを蔑んでしまったことを悟って嘆いて泣くのです。
That is the kind of weeping we do for our sins.
これが自分の罪ゆえに泣くということです。
Let's look at 2 Corinthians chapter 7 verses 10 to 11.
ではこの泣くということをコリント人への手紙第2、7章10節11節で見ます。コリント人への手紙第2、7章10節11節です。
Godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret, but worldly sorrow brings death.
神の御心に沿った悲しみは、悔いのない救いに至る、悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。
See what this godly sorrow has produced in you. What earnestness, what eagerness to clear yourselves, what indignation, what alarm, what longing, what concern, What readiness to see justice done. At every point you have proved yourself to be innocent in this matter.
ご覧なさい。神の御心に沿ったその悲しみがあなた方のうちにどれほどの熱心をどれほどの熱心を起こさせたことでしょう。また弁明、憤り、恐れ、慕う心、熱意を起こさせ、処罰を断行させたことでしょう。あの問題についてあなた方は自分たちがすべての点で潔白であることを証明したのです。
We also need to weep for others' spiritual conditions.
私たちは他の人の霊的状態のためにも泣く必要があります。
Jeremiah wrote a book about his weeping for Israel.
預言者エレミアはイスラエルのために泣いたことを書いています。
Jesus wept over the spiritual condition of Jerusalem.
イエスはエルサレムの霊的状態のために泣かれました。
The Apostle Paul wept at the lack of the repentance from his fellow Jews.
パウロは自分の仲間のユダヤ人たちの悔い改めのなさに泣いたのです。
Who do you weep for?
あなたは誰のために涙しますか？
Let's turn to Luke chapter 19 verses 41 to 44.
ルカの福音書19章41節から44節です。ルカの福音書19章41節から44節。
As he approached Jerusalem and saw the city, he wept over it.
エルサレムに近くなった頃、都を見られたイエスは、その都のために泣いて、
and said, if you, even you, had only known on this day what would bring you peace, but now it is hidden from your eyes.
言われた。お前ももし、この日のうちに平和のことを知っていたのなら、しかし今はそのことがお前の目から隠されている。
The days will come upon you when your enemies will build an embankment against you and encircle you and hem you in on every side.
やがてお前の敵がお前に対して塁を築き、周りを取り巻き、四方から攻め寄せ、
They will dash you to the ground, you and your children within you, your walls. They will not leave one stone on another, because you did not recognize the time of God's coming to you.
そしてお前とその中の子供たちを地に叩きつけ、お前の中で一つの石も他の石の上に積まれたままでは残されない日がやってくる。それはお前が神の訪れの時を知らなかったからだ。
How does your own sinfulness make you feel?
自分自身の罪深さをあなたはどうとっていますか？
How does the sinfulness of the world make you feel?
この世の罪深さをどう捉えていますか?
If it doesn't start to make you sorrowful, then I think you are missing something of the heart of God.
もしあなたに悲しむ心が起きないなら、あなたは神の御心を見失っていると私は思います。
His heart is broken by all of our sins.
神の心は人間の罪によって打ちひしがれているのです。
as we grow closer to Him, we should start to feel the same way too.
私たちも神に近づいていくとき、この神と同じように心で感じ始めるはずです。
As you get to know Him, your heart will become like His.
神を知っていくと、あなたの心も神のようになっていくのです。
Seek His ways.
神の道を求めるのです。
Amen.
Amen.
Fourthly, our last question we're going to look at today. What will make them laugh?
四つ目です。何が笑わせてくれるのか。何が笑わせてくれるのか。
The fourth part of verse 21 says, For you will laugh.
今日の御言葉21節に、あなた方は今に笑うようになりますから、とあります。
Jesus' disciples gain a new perspective.
イエスの弟子は、新しい観点、新しい見方を持つようになります。
A heavenly one.
それは天国の観点です。
The heavenly perspective makes all the trials and tribulations of this world look tiny by comparison.
それはこの世のあらゆる試練や苦難を小さなものに見せてくれます。
Without the heavenly perspective, the trials and tribulations look too hard to bear.
天国の観点がなければ、試練も苦難もあまりにも耐え難く見えます。
Once we gain the heavenly perspective, we live with real hope.
この天国の観点をつかめば、人は本物の希望を持って生きれるのです。
We can always look forward to the day when all of our trials and tribulations, our pain, our struggles will be gone forever.
どんな試練や苦難、痛み、悩みも永遠に消え去る日が来ることを楽しみにしていられるのです。
We will live in paradise with God forever.
永遠に神と共にパラダイスにいるのですから。
Revelations 21 verses 1 to 4.
では最後の御言葉、ヨハネの黙示録21章1節から4節です。ヨハネの黙示録21章1節から4節です。
Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea.
また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。
I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride, beautifully dressed for her husband.
私はまた、聖なる都、新しいエルサレムが、夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て、天から下ってくるのを見た。
And I heard a loud voice from the throne saying, Look, God's dwelling place is now among the people, and He will be their God.
その時私は、御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が、彼らと共におられて。
He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away.
彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら、以前のものがもはや過ぎ去ったからである。
Yes, there is a hope for a better future.
そうです。私たちにはより良い将来の希望があるんです。
Without this hope, there would be no point in following God. Look it up if you want to in 1 Corinthians chapter 15 verses 12 to 19.
この希望がなければ神をフォローすることに意味などありません。そのことは第一コリントの15章12節から19節に出ています。
Do you have heaven in your heart?
あなたの心の中に天国がありますか?
Do you live with the hope of the resurrection?
あなたは自分が復活する希望を持って生きていますか?
If you find it hard to believe, ask Jesus to help you with your unbelief.
それを信じることが難しいのなら、イエスに助けていただいて、天国を感じれるように聖霊をいただくのです。
Ask him to give you a taste of heaven.
そうすれば、そうして天国を感じれるようにしていただくのです。
To send his Holy Spirit upon you.
聖霊によるのです。
Then you will truly have heaven in your heart.
そうすることで、あなたもあなたの心の中に真に天国を持てるようになりますから。
アーメン。
アーメン。